ポッシュアクセントの話からちょっとつながる感じなんですけど、昔私の前の職場で私のボーリングっていう言葉の発音がちょっとポッシュじゃないかっていう嫌疑がかけられたことがありまして、その職場の同僚たちにバウリングってこの子バウリングってちょっとポッシュに言うよ、みんな聞いてみてって言われて、何回もそのバウリングっていう言葉を言わされて、えポッシュじゃないっていう感じになって、私としてはいやいやいやそんなやめてよっていう感じだったんですけど、この言ってた本人は結構北の方の春とかの人で、まあ全然ポッシュじゃないエリアの人だったんですけど、うん、そのちょっとベウリングって感じで言ってるよねって言われて言ってないよって言ったんですけど、なんかねそれが、私はサリーっていうイギリスの州で育ったんですけど、まあ一般的に結構中流っぽいイメージのある
一般的にね
エリアで、まあそのある一つの言葉の発音の話から引いてはライフスタイルだったり階級の話まで広がるっていうのが、イギリスにおけるアクセントの話をうまいこと表しているエピソードかなと思ったので、ちょっとオープニングで紹介してみました。
ボウリング
ということで、こんにちは、別に私のボウリングっていう発音が遠くにポッシュだとも思わないまゆみです。
シスタです。
このポッドキャストは日本生まれイギリス育ちの私たちがロンドンからお送りする日本語とイギリス英語のごちゃ混ぜ双語トークです。
はい
はい、じゃあまあ早速ですが今日のテーマから行ってみましょうか。
はい、
Quintessentially British、 今回のテーマは英語ができる日本の芸能人特集です。で今回その、あ今回じゃない、前回そういう日本の芸能人の方で英語ができるかなという人をおすすめを紹介してくださいということでちょっと募集してみたんですけれども、いくつかお便りいただきまして、
でもなんかこれは別にすごいできるとかできないとか関係ないんだよね。
でも募集しておきながら思ったんですけど、評価が難しいよねって話ですよね、これ。
まあ言葉ですからね、何語でも評価は難しいですよ。
なのでやっぱりできて当たり前の人と、当たり前ではないのにすごいお上手ですねっていうカテゴリーがいろいろあるので、やっぱり経歴とセットで紹介しないと、まあね、公平ではない。
ハーフタレントさんと日本で生まれ育った人とは一緒にはできないですからね、
う
ん
う
ん、
できないの でまた外国語として英語が上手いのか、そうでないのかっていう、いろんな評価軸があると思うので、いくつか私ちょっとアカデミー賞ばりにカテゴリーを作ってみました。だから紹介するときには経歴もセットでご紹介しますね。
そうね。
だからまずカテゴリー1は、はい、外国語として習得した、あるいは成人してから学んだにしてはうますぎるでしょ
う。はい。そういう賞なのね。
そういう賞なの。なので、日本人の人で英語が特にうまい理由もないのに、独学で勉強された方とか、
うん、
理由は何だかわからないけど、聞いたところすごく流暢ですねっていう方。
はい。
次が、英語環境で育った人らしく流暢でしょう。
もう、うまくなるべくしてうまい人ね。
そう、まあ私たちとか、イギリスで育ったので、うん、できて当たり前でしょうみたいな感じの人。次が、何はともあれ、耳がいいでしょう。
はい。
っていう、例えば、歌い手さんとか歌手の方で、英語ができるかどうかは別として、発音とかがとても
良くて。そうだね。これ発音重視だね。
そう、発音が。
耳がいいから喋るのもとてもうまく聞こえる、
うん。うまく聞こえる。
文法とかはちょっと別として。
そうですね。あるいはその文法とかが分かるほどの動画とかそういう長さのものはないけれども、一般的に世に出てる部分で聞こえる範囲でうまいですね。
触りだけでも分かる。
そうそう、模倣とかね。
うん、
で、まあ、もう一つのカテゴリーが、一緒にしていいのかどうかちょっとまた別枠なので後でまた ちょっとディスカスしますけど、センスがいいでしょう、英語センスがいいでしょうかな、
ノリがつかめてる、う
ん、あるいはこれまたそれのさらなるサブカテゴリーかもしれないんですけど、チームに英語のブレーンがいるでしょう。
ありますね。はい。
We'll come on to that. それはまたちょっとサイドカテゴリーかなと思うので。でもこの3番、4番、うん、英語環境で育った人らしく流暢でしょうの人と、まあ、耳がいいでしょうとか、あるいは、その、本人の自己申告で、自己申告っていうか、その人たちに関してのみちょっと意地悪を言えば、ダウトっていう部分も、なきにしもあらずというか、この一番の外国語として習得した人にとって私はダウトは言いません。
そうね。もう
Because that's unfair.
褒めたたえるのみだよね。
そう、褒めたたえるのみで、まあ、もちろん自分で私英語できますって言ってる人に関しては、若干ジャッジを厳しめにしていこうかな、みたいな。
なるほど。
そういうところも。
言ってる割にはって感じですね。
そうですね。
全然上から目線で言うことを趣旨とはしてないよね。これはでも、This はなるべくしません。
うんうん、しません。ただ、どれだけ流暢なのかなっていう質問においては、まあ私が個人的に英語がうまいうまくないを判断する指標というか、判断材料として、まあ指摘できる部分があったりなかったりなので、ね、まあその部分は、まあ言ったり言わなかったりっていう感じですね。
まあ具体例出したり出さなかったりしていきましょう。
そうですね。まあ英語って言っても、やっぱり言語なので、これもスケートみたいに、フィギュアスケートみたいに技術点と芸術点みたいな別の評価軸で私は上げたいんですよね。だから技術としてもう文法とかパーフェクトな人とセンスとして、
そうね、芸術点美術点、
そう、
でも私そこで補ってる人
よく、また今後もすごい話出るかなと思うんですけど、例えば伝達のツールとして伝えるツールとして英語としてはすごくいいっていう場合と、
うん、
表現力としての英語っていうのはまた全然別のものだと思うので、そうね、でそれはまた日本語に置き換えても一緒じゃないですか。
ま
あ
ね、日本語ができて国語ができない人はいますからね。
そうそう、だから例えば同じ日本語ができる人でも行くって言葉は分かっても赴くは知らないかもしれないし、はい、誘うは知ってても、いざなうは知らないかもしれない。
ちょっと教養入ってきてしまいますけどね。
まあちょっと多少文化レベルというか。ね、うん、だから、芸術点っていうのもまた別途、ね、そうですね、ありますよねっていう話、ま
あ。ない人ディスじゃなくて、ある人を褒めたたえようって感じだね。うんうん、まあそれも上からって言われてしまえばあれなんですけど、ね、まあまあ誰かがどっかで評価をしないと面白くないので。
ということで、じゃあ早速、
行ってみましょう。
投稿していただいたものから先にじゃあ行ってみますか。
そうしましょう。
はい。あ、でもその投稿していただいたものとは多少別枠なんですけど、複数からちょっとやってくださいってお手紙あったのが、
はい。
まず最初それにしようかなと思って、シン・ゴジラにおける石原さとみさん、
はい。
の、役の英語力ですね。
アメリカから来てる。
そうですね、その
おばあちゃんが日本人
みたいな、石原さとみさん本人ではなくて、あくまでシン・ゴジラの役どころにおける、彼女役としての彼女の英語っていうことなんですけど、はい、ってことでいいよね。
まあ石原さとみさん自身の英語力がどうなのかは知らな
ないし、ということでまずそのシン・ゴジラの石原さとみさんの役どころっていうのが確か、まあ、アメリカ
帰国
な、アメリカ南西とかいう感じで、でアメリカから逆輸入するような形で日本に来た、エリート官僚というような役どころだったと思うんですけど、これね、面白かったですよね。
うん。
なんか面白かったのが、その多分そのアメリカの南西、日系アメリカ人ですよっていうのを印象付けるためか、すごく英語が
セリフにあった、
セリフの中に英語の単語がいっぱい入ってて、例えばその携帯に出る時ももしもしとかじゃなくて Hello, it's me みたいなのを対応してる印象でまあそれがやりすぎすぎてパロディっぽく映って面白かったっていう点なんですけど、これでも結構日本のフィクションにおける英語ができる人描写としてはすごく代表的な、
携帯の電話の受け答え、
携帯に限らずですね、限らずですか、なんかこう喋るセリフの中にやたらめったら英単語が混じる、
なるほど、
っていうのが 私面白かったと思ったのは、そのまあだからバイリンガルなわけじゃないですか、彼女の役どころ。
そうね。
でそれがなんでおかしいかっていうと、そのバイリンガルの人っていうのは常日頃からその言語1と言語2を互換性があるというかスイッチするのに慣れてるはずですよね。
うん、そうね。
でそれをすごく自分のペースでやっちゃってるとこもあると思うんですけど、
周りにもよりますしね。
そうで、そういう人たちは昔小さい時からそれに慣れているので、周りに合わせてスイッチするっていう状況にすごく対応できてるはずですよね、本来は。私たちでも日本語しかわからない人に対していきなり英語で話したりとかは
なるべくしないように
してますね。なるべくしないし、実際問題すぐ割と順応するので、日本に行ったら行ったであんまり英語が出なかったりもするんですけど、それをその空気が読めなさそうっていう点においてちょっとリアリティがないかなって私は思うんです。
まあ、ルー語みたいにはそんなにならないってことですよね。
そうそう、喋れない方が思ってるほどルー語みたいにはならなくて、うん、でこれ私がよくわからない人に説明するために個人的によく使うアナロジー。
わからないっていうか、まあ、モノリンガルの人にはわからないってことだよね。
そうです、モノリンガルの人には
わかりづらい、
わかりづらい、感覚としてわかりづらいかなと思うので、説明するときに私個人がよく使うアナロジーなんですけど、パソコンの入力モードの全角半角ってあるじゃないですか。
ありますね。
で日本語打ってるときはだいたい全角で、でその時に入力中に英単語が出てきて英語でそれを入力しようと思うと半角に一旦直さなきゃいけませんよね、
入力モードをね。
うん、で その部分マニュアルでやりますよね、やっぱり。まあショートカットキー使っても、うん、ただその一手間ってすごく実は手間ですよね。
そうですね。
ワンセンテンスに 5,6 英単語が出てきて、それをいちいち手動で入力モード変えるのって手間だから、
うん、
人間絶対手間なことはやらないので、
極力ね、
それくらい手間なんですよ、英単語だけ英語の発音にするっていうのは。だからバイリンガルの人はあんまりやらないと思うんですよ、それ。私もやらないし、
そのワンステップ踏む労力が惜しいよね。
惜しいんです。だからその手間をあえてするのがわからない人の演出だなと思って。
そうだね。
で例えばちょっと例文言いますね。例えばですよ、日本語で、あなたロイヤルアカデミーオフミュージック出身だよね、専門はバイオリン、オーボエ、それともピアノっていうセリフがあったとしましょう
、はい、
これをその半角全角入力をわーってやらなきゃいけない、
手動でね、
手動でやらなきゃいけない場合、あなたロイヤルアカデミーオフミュージック出身だよね、専門はバイオリン、オーボエ、それともピアノってなるんですけど私すごく手間なんですよ、今これこのセンタンス言うのに1箇所2箇所3、4箇所英単語に意識的に変えなきゃいけなかったので、日本語で話す相手にそれをわざわざしません。
発音を変えることは絶対しないですね。
いや、ポロッと出ちゃう場合ってのはありますし、う
ん、それオートマなんですよ。
オートマだし、そのこの単語日本語ではなんて言うんだろうってわからないところは濁すけど、ルー語みたいな、それこそあなた Royal Academy of Music って言う手間は誰も踏まないと思うので、うん、よくありがちな誇張表現かなって思います。
そうですね。特に日本人、うんの顔をした日本人の相槌を打っている日本人の顔が目の前にあったら、Royal Academy of Arts とミュージックか言わないですね。
でこの石原さとみさんの役どころは、その日本人の部分を買われてディプロマシーのコンテクストで来てるので、彼女は絶対そこを間違え、本来ならね、本来なら間違えないだろうし日本に来て多分だけど菓子折りとか持って、あの現場の指揮は誰が取ってるんだろうぐらいの
意識があるはず、
働くはずなのでそういうのを全く読まないでぶった切る外国人みたいな演出がよくありますけど、ね、日本に流通してればしてる設定であるほどちょっとないかなと思って。
ちょっとないですね。
あ、でもその別の友達と話してた時に、このシンゴジラについては そこが意図じゃないって彼は言ってましたよね。なんか石原さとみさんのあのコミカルな演技に対して実際この英語がどうだでディスカッションが盛り上がってる、
うん、
だからある意味それが PR の一環を担ってる部分があって、話題になるっていう点であれは正しいんだって彼は言ってたので、
まあまあまあ、あえてのああいう演出だったと、
まあそれもあるかなっていうのは私も思いました。
とりあえず パーティーからすぐ来たからみたいな、いろいろないなって感じですけど、
絶対日本人からかかってきてるって分かってる電話に、うん、Hello, it's me とは出ないし、あ、すいません、お疲れ様です、いつもお世話になっておりますってその人も言うと思うので、それがまあ出やすいか出にくいかは別として、
Hello, it's me はないね、まあ、電話の受け答え、あれはなかなかないですね、
なかなか出ないと思いますね。まあだからそういう意味でリアリティはちょっとね、
リアリティはないけど
変えてましたけど、
確かにディスカッションにはつながっているので面白かったです。
面白かったね、
はい。
で続いてはツイッターで投稿していただいたんですけど、タオパイパイさんご推薦の3人ですね、はい、英語がうまい日本の有名人に関してテレビ大好き芸人の私の出番な気がしたので連投いたします。取り急ぎ私が思いつく芸能人は以下の3名です、まあ、1人ずつコメントしていくとして、
はい、
タレントのハリー杉山さん、平成ジャンプ岡本圭人さん、そして俳優の鈴木亮平さん、
はい、
ハリー杉山くんは日英ハーフ&パブリックスクール出身なので反則な気もしますが、11歳までは日本で過ごしたそうです。彼の話す英語がとても美しく聞こえて憧れています。経歴をご紹介、ハリー杉山さん、父親がイギリス人で母親が日本人、11歳の時に母親とイギリスへ移住し、1999年にウィンチェスターカレッジ入学、卒業後日本に戻り、その後ロンドン大学東洋アフリカ研究学院、ソアスですね、で中国語を専攻し、中国の北京師範大学って合ってるかな、ね、1年間留学、本名はヘンリー・エイドリアン・フォリオット・スコット・ストークス。
That's definitely posh.
母国語は英語で、他に日本語、中国語、フランス語などを話す、ラテン語も得意としている、他に韓国語も勉強しているということで、
経歴はポッシュですね、
どう考えても。経歴は完全にポッシュで、しかもウィンチェスターでしょ、
いい学校ですね、うん、いい学校です、いいパブリックスクールですよ、
はい、それでもうミドルネームが2つある時点でね、もう彼は絶対ボウリングって言うと思います。
言ってますね、
私なんかのあれじゃないですね、もうその
ボウリング
ポッシュは相対的な概念ってさっきもちょっと言いましたけど、相対的なら私のさらにさらにさらに上の、
そうですね、もうなんかもう、ね、もう経歴がポッシュ、もう
経歴がポッシュ、
ヘンリーで通称ハリーってだけでなんかもうポッシュな気がする、
そうですね、でこのインスタかなの動画見ましたね、
ちょっと見ました、
うん、うん、まあイギリス人ですよね、
まあ、イギリス人な感じがしましたね、
そんな感じすごくしました、全然私としてはまあ普通かなっていうね、
そうですね、喋ってる時に
そこまでポッシュな感じ
とってもポッシュって思うわけではないけども、 I mean, I repeat, 経歴がポッシュだから、
うん、ポッシュ寄りの、まあ若いのでね、本人が、
そうですね、
そこまで分かる感じでもないです
けど、あれ面白かったよ、バッシュングリッシュ
そう、なんかあのポチポチ見てた動画の中では
橋、日本によくある橋を英語で説明、そうそうそう、英語で紹介するから橋とイングリッシュかけてバッシングにして、そう
そう、しかも面白かったのがHe hadn't quite made up his mind about あの日本橋っていう地名を日本語にするか英語にするかで、英語にすることにしたらしくて、すごい日本橋って言ってましたけど、あそこ迷うよね、そういうの確かにね、
あ、日本語の名称とかをどっち発音で言うか、うん、それは迷うところですね、う
ん、なんか短ければいいんですけど、横浜とかで横浜ぐらいだったら英語にできるけど、
うん、
長いとどこ伸ばすか迷っちゃって、ため池さんのとか言えない、どうしようって迷うから、
うんうん、
私だったら言えないかなと思うんですけど、
ちょっとこっぱずかしいんだよね、ため池さんのとかを英語発音で言うのはね、
そう、あ、でも
東京ぐらいならいいんだけど、 Where are you from? って言われて I'm from thisplace called Yokohama っていうのはヘスティンスはないんだけど、ため池さんのちょっと
で そもそも聞いたことがないし発音されてるの、そうやって、でもね、北海道が結構それ頑張ってた、電車で、
電車のアナウンスですか、
地名をすごく英語寄りにするしてた、 なんか日本だとそれこそ The next station is ため池さんのって言ってる、
関東ね、
あ、関東、そう、うん、そこを日本語発音にしてるんですけど、なんか北海道は
正解だよね、だって
そうそうそう、うん、まあ、日本人が言うときはそういうアクセントだから、で北海道は The next station 何だったかな、 The next station is テイネとかいう場所、まあ、そもそも北海道の地名ってちょっと独特じゃないですか、
そうだね、
でもそれをなんか チェイナーとかって言ってて、あ、なんかロシア語っぽいと思って。あ、
それロシア寄りにしてるんじゃないの
かなと思って。まあだからいろいろありますね。
オタールって言ってた。
オタールって言ってたかな、どうだろう。
でもオタールとオタルじゃずいぶん違うもんね、
受ける印象が。
外人さんが、うん、How do I get to オタールって
そうそう。まあね、でハリー杉山さんだから私が聞く分にはだいぶね、普通のイギリス人って感じ
でした。彼はあれですよね、でもあの、うまくなるべくしてなりましたしょうだよね。
あ、そうそうそう、彼はまあ普通できて、そ、もうそりゃそうでしょうだよね。
ね、あれ面白かったですね、あのシェリーさんとしてたラジオ番組のコーナ
ーで。あー、なんかやってましたね。
アメリカイングリッシュとイギリス英語の違いっていうのを二人で話してて、
うんうんうん、
あの、飛行機の中でブランケットをくださいっていうアメリカンイングリッシュとイングリッシュイングリッシュって随分違うって言って、
うんうんうん、
シェリーさんがアメリカンでは Can I get a blanket? っていうとか言って、ハリーが英語ではどうなんだって言われて、 Can I possibly trouble you for a blanket please?
もはや言葉の話じゃなくな
ってる、ね、うん、そういう風に聞いたら、うわー、イギリス英語うざいなって思いましたね。
なんか改めて聞くとうざいなって思いました。
思いましたね。
やめようって
。あからさまのそういうのはやめましょうって。
やっちゃいけないこれ、ちょっと一瞬思いましたけど。まあまあまあ、 I mean obviously he meant to ingest.And yeah, it was taken
obviously.
as that. 今ので今思ったんだけど、イギリス英語の時ってすっごい obviously って頻発しません？
よく言いますね、うん、フレーズとして。
なんかこっちとしては詰まった時に割と便宜上すぐ入れてしまう。なんか、I mean obviously。obvious じゃないのに、ね。
日本語で言うと何だろう。
日本語だとなんか、
もちろん。
まあぐらいの頻度で。まあぐらいの。頻度
はね。でも意味としてはまあもちろん。もちろんこういうことはこうやって言うんだけどみたいな、 Obviously we say this sometimes、
うん、
みたいな。
でもなんかなんだろう、喋ってて周りも聞いててもすごく Obviously ってすぐ入れちゃうなと思って、それがまた英語っぽいかなってこの間ちょっと思ったんですけどね。
私それのアメリカンは Literally だと思う。若い子はイギリスでも最近は多用してるよ、 Literally は。でもアメリカ英語の人がイギリス英語の obviously と同じぐらいの頻度で literally って言ってる気がする。When they don't actually mean
literally. Well, I was going to say, literally ってそこまで頻繁に使えなくない？だって literal な時がそこまでないじゃん。
聞いてごらん、絶対 YouTube とかで。Oh yeah, I was literally like, 絶対言ってるか。
Literally ってちなみに文字通りって意味なんですけど、だから、I mean, I was so surprised it caught me off guard that I literally jumped 10 meters って言ったら、文字、もうあまりにも驚いて、
文字通り
10メートル飛んだの。
ありえないですよね。
そう、だから本当は10メートル実際に飛んだ時にしか使えないんですけど、それをなんか結構若い世代とかは、I literally died とかって使うらしくて、もう文字通り私死んだんだけど、みたいな。いや、死んでないじゃんっていう。いろいろ言われてますね、それ。
But we digress.
Yes, we do. 次が、岡本圭人君は、9歳から14歳を英国で過ごしたようです。帰国後インターに通っていたからか、アメリカアクセントより、すごく上手とは言えないかもですが、イギリス英語に理解ある日本の芸能人はあまりないので、ということで YouTube の動画を送っていただきました。そうですね、その動画を見てる感じだと、なんかこう自己紹介の時に、My name is Kato って言ってたので、その自分の名前の
響き
英語バージョンを用意してる点とかからも、うん、あ、まあ英語環境にしばらくいたんだなっていうのは分かります
よね。私が受けた印象は、彼はあの、まあ、多分海外の滞在歴がそんなに長いわけではないんだけども、まあそれなりに若い時にいてそういう環境にいたってことによる、それなりの、変な意味じゃなくて、それなりの自信があるからこそ、自信を持って喋ってるからうまく聞こえるっていうか、もちろん自信もう it's not ungrounded なわけではないんだけど、その自信が上手に聞こえてる一つの理由っていう感じがしますね。
うん、でなんかパッとその場でなんか言ってよみたいになっても、うん、まあある程度はったりが効くかなっていう感じがしました。
はったり感が海外にいた人ですよね。
そうですね、結構はったり感って大切だと思うので、I mean, I'll come on to this again later. 耳がいいでしょうの時にも多分そういうお話すると思うんですけど、そのはったり力ってすごくバカにできないので、
うん、
なんか単語レベルで言えば、例えば私が聞いててネイティブじゃないってのはすぐわかるし、
そうですね、発音とかもね、
なんだかな、何かで、あのゼウスがどうっていう話をしてて、彼ゼウスって言ってたんですけど、はい、まあ英語だったら普通ゼウスっていうので、そういう細かいところで外国人感は出てるんですけど、でもまあパッと外人っぽい人がいるところに出てって、So what's your name? っていう、なんかその最初の一歩を戸惑わないぐらいのコミュニケーションを英語でできるんだなっていうのがすごくわかる、
う
ん、
そうですね、英語で切り込める、
そうですね。なのでまあこれでまたしばらくね、何年か外国に行ったりとか、まあ本人がすごく意識的に語彙力を上げようと思って勉強とかしたら、もうそこに上乗せしていくだけなので、
The grounding is there.
近道かなっていう感じしますね。次が鈴木亮平さん。鈴木亮平さんは長期留学経験はなく、ほぼ独学で勉強したと話していた気がします。個人的に自分自身がこれぐらい話せたらいいなというのと、彼がイギリス英語を話したらもっと素敵だろうなという感想です。調べたら、鈴木さんは高校の時1年間アメリカに留学していたみたいです。いずれにしても1年でこれだけ話せるのはたくさん努力されたんだろうなと思います。鈴木亮平さんの経歴ですね。2006年3月に東京外国語大学外国語学部欧米第一課程英語専攻を卒業、実用英語技能検定1級所有、英語が堪能でアメリカへの留学経験もある、はい、また高校生時代には全国高校生ドイツ語スピーチコンテストで優勝した、経験も持つということで、
英検の一級、
英検の一級ですね。で、鈴木亮平くんシスター好きだよね。
大好きなんですよ。タラレバ見て、
なんだっけ、タラレバの
早坂さん
だ、そうだ。
なんかね、こういう日本人の真面目みたいな感じの人が最近すごい好きなんですよ。
で、彼が、何かの記者会見で、こう、質疑応答されている動画を、のリンクを貼っていただいたので見たんですけど、すごくなかったですか？
It's fair to say we were most impressed with him, actually.
He blew us away. Given that, you know, この経歴を見てわかるように、特に英語環境で育ったわけじゃないのに、ものすごく流暢で。
そうだね。その流暢さがまた、obviously、There you go again. Obviously, ネイティブな人の流暢さではないんだけれども、もう意思疎通という意味では自分の言いたいことをあれだけ、
あ、でもああいう場において
ああいう場においてああいう感じのマナーとトーンで喋れるのは大したもんだなと思いますね。
Not only that, but he sounded really knowledgeable.
Yes.
私これ難しいと思うんですけど、なんかこういう英語が話せるという証明かのように証明に使われるので、よく記者会見って多いと思うんです。いろんな芸能人の方の、あの英語を話す機会、それが動画に残る機会っていうのが結構記者会見とかが多いと思うので、ちらほらいろんな他の人のも見たんですけれど、うん、例えばあのレッドカーペットとかでこう一瞬止められて、So you're in the States, you know, touring the States, for, you know, publicity for your new upcoming movie. Did you have fun working on this? ぐらいの質問をされて、いやー、本当にあの撮影中楽しかったです。スタッフにも恵まれて、本当にいい映画になったと思うので、皆さん見に来てください。ぐらいを言うのって、まあまあできると思うんですよ。覚えられるし。
カジュアルだしね。
カジュアルだし、Oh, you know what? It's been great working on this movie. Everyone's been amazing. I had such an amazing time. っていうのは、そこまで言い方を悪くすれば内容がそんなにあるわけでもないので、
うん、
あの誰でも一回言えば覚えられると思うんですけど、どっちかっていうともっとこう、これは実際に起こった事件をあの元にした、史実を元にしたお話だって伺ってますけど、その、あの実在した人物を演じるっていうことについてはどんな努力をされましたかとか、この映画は幼少時の虐待が一つの大きなテーマになってると思いますけれども、そういうテーマをどうやって消化されましたかみたいな、ものすごく具体的な、あるいはものすごく抽象的な質問に対して、
うん、
こう中身のある発言で返せるかどうかっていうのはまた全然別の。
中身のしかもあるし、リスポンスっていうのは、まず言いたいことがあるかないかにもよるしね。
そう、でもやっぱり役者さんとかにはそういうのある種期待されてるじゃないですか。 だから本当にただの PR で、記者会見の場で Hi, my name is blah blah, you know, I'm very grateful that everyone came to see this press release of my new film. Hope you enjoy it. は、まあ、英語力の問題かなってちょっと思うんですよ。ただそれに関して言えば、この鈴木亮平さんすごかったなと思って。
うん、もうあの日本語で多分彼同じ質問されても言いたいことが英語で言えてた。
うんうん、
スラスラ、
うん。そう、日本語で言い、
あ、なんなら英語言ってた。日本語言い直してたよね、その後。日本語でもお願いしますとか言われて。
言ってたかね。でもその本人が多分日本語で言いたいようなレベルの内容を英語で言えてて。そうそうそうそう、
日本語で10言いたいことを英語でも言えたけど3だったって感じではなかったね。うんうん、
本当に日本語でも言ったであろう内容そのまま英語で言ってて、 その発言の内容とかも、あの、何だったかな、 I might have to watch this again だけど、
監督の
話をしてて、
要求の話だったと思う。
I really enjoy the thrill of that みたいなことを、
うん、言ってた。
ちょっと、ね、ちょっと違うかもしれないんですけど、そんなようなことをおっしゃってて、 To enjoy the thrill of something、
うん、
っていうのは、その言い回しとかもすごく実はなかなか言えないことだし、
そうですね、
でもそこで日本で英検級ってなかなか取れないと思うんですよ、
うん、まず取ろうって思わないんだろうね、
まあ、東京外国語大学なので、まあ、専攻としてもなんかご本人の強みとするところなんでしょうけど、もうすごい語彙力とかもあるんだろうなというのが伺える内容の発言でした ね、 あとこの鈴木亮平さんの隣に座ってた方、ちょっと私分からなかったんですけど、はい、彼もすごかったですよね。
あれ、あの、多分ね、あの、英語ができる人が集まってる、何かしらのそういう場だったと思うんだけど、
うん、なんかそういう橋渡し的なポジションの人たちだったと思うんです
けど、そういうなんかコミュニティかなんかの、あの、インタビューだったと思うので、うんうんうん、みんなできるっていうスタンスだったと思うんですけど、まあでも、あの、ミーハーな一歩、こう、のいた話をすると、彼がそういう英語を喋ってるのを見て、英語できるかっこいいって単純に思いました。
単純に思うし、
単純にかっこいいなって思いました。
彼の場合は、That adoration is actually justified.
うん、なんかやっぱり努力が見えるっていう点も、うん、その魅力につ
なが
ってますね。
あの、彼の場合はもう絶対触りだけではないなっていうのが、
そうですね、
うん、多分英語がわからない人でもそう思うし、英語ができる私とかから見ても、うん、あ、触りだけは知ってる人じゃないなって分かる
んで、うん、表面なぞってるだけじゃないなっていうのもあるし、う
んうん、なんかちょっとこう響きのいいことを、あの、サウンドバイトとしてその場で、うん、言えたかどうかっていうことではなくて、
付け焼き場ではできないですよね。
できないですね、
あの失業とは。
あと、まあ、その Again, this is talking about the arts, which is a very sort of specific contextBecause it's something that you have had a part in creating. Mm-hmm. So as an actor, I would kind of assume people go through the theories of this. だからそれはまた別というか、そういうとても特別な枠組みの中での話なんですけど、このその内容について言いたいことがあって、またすごく自分の中で考えがあるんだなっていうのが伝わってきましたね。
そうです
ね。あの、ちょっと触りの部分だけ聞いても。
うん、なんていうか、あの、よくありがちな、全然しょうがないし、that doesn't distract だけど、日本語でまず考えて、それを訳しましたっていう話し方じゃなかったんだよね。
うん、そうそうです
ね。うーとか、あーとか、もうあんまり言ってなかったし、うんうんうん、how do I say みたいな感じはなかったから。
そうですね。So he had a very clear agenda. And he had what, there were things that he wanted to communicate.
そうですね。
Which came out very, very well.
で、この英語で話すことに慣れてるんじゃないかなってちょっと思いましたね。
思いますよね。で、この動画は字幕一切なかったですけど、うん、私全然必要なかったです、う
ん、かっこよかったです、彼は、
うん、I wasn't particularly paying attention to whether he was speaking in British English or whether he had an American accent, but it didn't really figure.
No.
So either way, it didn't really attract my attention、うん、ということで、ね、早坂さんかっこよかったですね。
早坂さんかっこよかったです。引き続きファンです
聞いてないから、ということで、タオパイパイさん、連投ツイートにて失礼いたしました。毎回ブログもポッドキャストも本当に楽しみにしています。まゆみさんにぜひ取り上げてほしいトピックだったので、今から次回のポッドキャストワクワクです、ということで、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。たくさん
3人も、
ね、3人も
面白かったです。
はい、またよろしくお願いします。